今日はイエス・キリストが復活されたその日、二人の弟子が都エルサレムを離れてエマオという村に向かう時の出来事です。今日の御言葉は、復活された主イエスが一緒に傍らを歩き始めているのに、ずっと気がつかない弟子たちと、夕べの食卓でパンを裂いてお渡しになった時に分かったという点が、やはり印象深いものであります。復活の主イエスが見えていない弟子たちでしたが、目が開かれて見えるようにされる。復活の主に出会う。私たちの教会の信仰、キリスト教信仰にとって最も根幹にあり中心にある一番大切な復活について、見えるようになってわかるというポイントで教えられています。今日のこの見える、見えないということで言いますと、やはり星の王子様という本の中にある一節が何と言っても有名であろうと思います。星の王子様という本は、可愛らしい挿絵のついた子供向けの童話のような小さなお話です。子供のための絵本などとも言われたりいたしますが、これを書きましたのはフランス人の飛行士また小説家でありますアントワーヌ・ド・サン・テグジュペリという人です。サン・テグジュペリ、1943年にアメリカで亡命生活をしている中、この本は初出版されました。このサン・テグジュペリという人は、もともとはフランスの地方貴族のお家に生まれたお坊ちゃんの若者でありました。しかし子供の頃から机に向かうのが苦手で、学校の成績も低空飛行、海軍の学校を目指して3年も受験勉強を一生懸命したのに、結果は不合格。それから彼は美術学校を目指しますが、残念ながらそこでも才能は認められませんでした。そんな10代の青春の日々を過ごし、20歳の時、20歳の時に兵役につきまして、アルザス地方の航空隊に配属され、そこで操縦士の資格を取りました。20歳から22歳まで、この航空隊でパイロットとして働きますが、22歳で除隊し、その頃婚約者もいて、いわば職探しをいたします。はじめはタイル会社の事務職員となったのですが、子供の頃から算数数字が苦手だったということもあって、帳簿を見てるうちにもうどんどんまぶたは重くなり、つい居眠りをしてしまい、上司にそれが見つかってしまう。結果、転職をいたしました。次はトラックのセールスマンです。しかし、このセールスをする営業という職種にも不向きであったようで、ちっとも商談は成立せず、なんと1年余りかかってやっと1台売れたと本人が言っているそうです。そうやってぐずぐずしているうちに、婚約者の女性は他の人の奥さんになってしまいます。 意のサン・テグジュペリでありましたが、彼を救ったのは飛行士として大空を飛び、そしてモロッコとフランス領セネガル、ダカール、北アフリカですね、を中継する飛行場の責任者として過ごした日々でありました。若干27歳、その航空郵便のパイロットとしての体験をもとに、彼は南方郵便機とか夜間飛行という小説を書いて作家として成功をし、そして結婚もいたしました。しかしこのサン・テグジュペリという人は、世渡りの下手な不器用な生き方しかできない人のようでありまして、いわゆる作家として成功したのですけれども、社交界には馴染めず、また金銭感覚もどうもよろしくなく、借金はかさむばかり。長距離飛行記録に挑戦しては、事故を一度ならず二度三度起こして死にそうになります。その傷が癒える間もなく第二次世界大戦が始まり、彼は召集されて対空砲火を浴びながら、低空で偵察飛行をする任務に就きました。しかし、彼はユダヤ人でもあり、パリがドイツに占領された後にアメリカに脱出いたします。星の王子様というこの小さな本は、そのような苦しい亡命生活の中で書かれたものでありました。当時すでに身も心も傷ついていたことが、友人らへの手紙に記されていてわかります。彼はこの本を書き表して出版した後、すぐに亡命先のニューヨークから自ら志願して再度実戦勤務で北アフリカ戦線へと戻っていきました。そして1944年7月31日、地中海コルシカ島から一人乗りの偵察機で飛び立ったサン・テグジュペリでありました。任務は1万メートルの航空から敵地を撮影することでありましたが、その飛行機は帰ってきませんでした。彼は以前の事故の後遺症で左肩が不自由になっており、一人で防風ガラス、この飛行機のですね、防風ガラスを開けられず、万一の時のパラシュート脱出は不可能となっており、44歳という偵察機乗りとしては年齢的にも限界を超えていたと言われています。星の王子様はこういう人生を過ごしたサン・テグジュペリが、いわば一度は作家としての成功を見ながらもうまくいかず、そして馴染めず苦しむ中から生まれた小さな本でした。今星の王子様の物語までお話しする時間はありませんが、以下に紹介する言葉は、このような大きな人生の破れの中に生まれてきた言葉だと言ってよいでしょう。こういう言葉です。心で見なくては物事はよく見えないってことさ。大切なことは目には見えないんだ。心で見なくては物事はよく見えないってことさ。大切なことは目には見えないんだ。主人公の王子様が友達になった狐から言われる言葉なのです。第二次世界大戦の混乱、亡命フランス人同士の派閥争いと抽象合戦、文学界の愚かさ、思うようにいかない人生、そのような中、 サン・テグジュペリ自身、大切なことがわからなくなってしまう。彼はアフリカ戦線に戻っていく直前に、こんな言葉を残しています。悲しくて悲しくて仕方がない。私には希望するものが何もない。人生がわからなくなっている。自分の人生がわからなくなってしまう。希望するものが何もなくて悲しみに満ちてしまう。そのような中で、まとめ上げ、書き上げられたこの星の王子様でありましたが、今紹介しました、心で見なくては物事はよく見えないってことさ。大切なことは目には見えないんだ、というあの物語の中の狐の言葉として、おそらくそれは彼の友人からの言葉であったと思われます。その本を検定している、捧げているのはその友人なのです。何もかもわからなくなってしまいそうになる。世の中も混乱し、見通しが全く立たない中に、それでも懸命になって分かろうとし、目を凝らすけれども見えてこない。心で見なくては物事はよく見えない。大切なこと、本質というものは、ただ肉の目で見ようとしても見えてこない。心で見なくては、この友人の言葉にすがるようにして、懸命に生きる道を模索している一人の人が見えてくるのであります。時代も状況も全く異なってはおりますが、私たちもこのサン・テグジュペリにどこか共感するところがあるのではないでしょうか。見えているようで見えていない。その事例として、旧約聖書には、今お読みいただいた預言者エリシャと、その従者とのやりとりがあります。敵に包囲され、絶体絶命のピンチに陥った預言者エリシャでありました。従者は、敵軍に取り囲まれてしまい、お手上げ状態になり悲鳴を上げています。そんなエリシャは、そんな従者に言いました。恐るるなかれ。我らと共にある者は、彼らと共にある者よりも多し。恐るるなかれ。我らと共にある者は、彼らと共にある者よりも多し。まだこの若き従者には見えていないものを、エリシャは見ているのです。恐るるなかれ、そう呼びかけながら、エリシャは神に祈り、この若者の目を開いてくださるよう求めます。願いは聞かれ、従者の目が開かれ、ついに見出したわけです。火の馬と戦車が、エリシャを囲んで山に満ちているのを、見えないものが見えるようにされる。神が共にいます。ということが分かるようにされる。それは特別な恩恵と言うべきかもしれません。しかし、求めよ。そうすれば与えられると主が教えてくださったあの言葉により頼み、私たちも祈り求めたいのです。見えるようになりたいのです。と。その願いを胸に抱きながら、今一度今日の御言葉に帰りますが、エマオ途上の弟子たちが復活の主を見出したのには二つの鍵があります。それは解き明かしとパン先です。解き明かしというのは、新教旧約聖書では説明するとなっておりますが、 以前の旧約聖書などをご覧いただくと、解き明かされたとなっています。解き明かしというのは、主イエスによって、ああ、物分かりが悪く心が鈍いと嘆かれながらも、聖書全体にわたってご自分について書かれていることを説明されたということです。説明、解き明かしです。これはいくら聞いてもわからなかったとネガティブに解釈してはなりません。弟子たちは言っています。道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかと。丁寧に解き明かされていくとき、そこに十字架の意味が、主の教えてくださった数々の言葉や奇跡の御業が、自分の人生と重ね合わせられて、心は燃えるのです。他人事として聞いているうちは、心は燃えません。自分の人生、自分のやってきたこと、自分の口に出した言葉、あるいは黙っていたけれども心の内に密かに抱え持ってきているもの、そういう自分自身のあらゆるものと主イエスの言葉や技やそこでのやりとりが重ね合わせられ、噛み合わせられていく。心は燃えるのですが、それはワクワクするような意味で燃えるというのではなく、ここは逆に自力では解決しえない罪と向き合うがゆえに熱くなるのです。クールに流すことなどできず、いちいち引っかかり、しかもそれらがどれも解決せずに残っていってしまう。心は炭火のように熱く赤く燃えてしまうのです。熱く燃える心、それが大きな喜びに燃えるように大転換していくポイントがあるのです。それがパン先です。主が最後の晩餐の時のように、食卓の主としてパンを取り、そして賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになる。それは十字架の許しを理念として、思想として、自らのものにしようとするのではなくて、十字架の許しをその口をもって噛みしめ、食することをもって、全存在をもってその許しに預かる。別な言い方をすれば、許しという理念や思想を自らに学び、吸収しようとするのではなくて、そのパンを食しながら、許しの御手に自らを委ねていくことへの招きだと言える。この解き明かしとパン先は、現代の私たちにおいては、この礼拝における説教と聖餐です。復活の主との出会いのために与えられる特別な恵みであり、恩寵です。説教を聞いて、理屈で分かって、自分のものとして吸収するのではない。説教を聞いて、自分の歩んできた足跡と重ね合わせる。きっと本当に重ね合わせてしまうと、ただでは済まない。熱く燃えてきてしまうのです。突きつけられて苦しくなるかもしれない。しかし、そんな私たちがパン先へと招かれている。聖餐式の式文にあるように、汝ら主の恵み深きを味わい知れ、来たれ、すでに備わりたり。自分の方へ引き込むのではなく、正反対に自分自身を差し出し、委ねていく。招きに応えて、我真ずと告白し、 水と聖霊による罪の洗い、洗礼を受け、この養いに預かろうではありませんか。我らに与えられるパンは、今日の糧なのです。主の祈りにあるように、日ごとの糧を与えたまえと祈り願っているように。カビの生えたような古いパンを分け合うのではないし、ましてや化石化したような2000年前のパンを食べるわけでも何でもない。私たちは今ここに、まさに今生きていたもう復活の主から新しいパンをいただくのです。今生きていたもう復活の主が、今日までの、今この時までの過去を許し、今を許し、そして常しえまで許す。それを身をもって味わい知るべしと招きたものです。説教の言葉を、聖霊による解き明かし、神の言葉として誠実に聞いてくださるお一人一人の上に、心が罪の後悔と葛藤と悩みに熱く燃えていったものが、喜びと感謝のゆえに熱く燃えるように変えられていきますように。主の食卓で、今日のパン先の糧を共にいただけますように。主の招きを熱く受け取るべしとの御言葉を聞くものであります。来たれ、すでに備わりたり。